タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサタッサ
ナモタッサマガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
パーナーティパータベラマニシッカーパダムサマディアミ
パーナーティパータベラマニシッカーパダムサマディアミ
アディンナダナベラマニシッカーパダムサマディアミ
アディンナダナベラマニシッカーパダムサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマディアミ
ムサワダベラマニシッカーパダムサマディアミ
ムサワダベラマニシッカーパダムサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダッタナベラマニシッカーパダムサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダッタナベラマニシッカーパダムサマディアミ
サードサードサード
サードサードサードサード
母さん、寒いですか、大丈夫ですか。
煙が、
あ、煙、
目が
火ぶれ、あ、はい、はい。ポッドキャストとか聞かれました。あ、そうですか。あの、何で、鎌倉萌えで、あ、そうですか。萌えの後パソコンで見られたんですか。
住所は、
住所はね、あ、そうですか、はい、はいはいはい。ね、まあ、まあ、とにかく、まあ、聞いててください。あの、まあ、後で、あの、この後話をした後、座禅して、それからまたお茶飲みながらいろいろ話しますから、その時に何か質問とかあったら言ってください。あ、そうか、カセイさんじゃないですか、萌えのあれでしたので、結構何人か、あの、萌えを見たっていう人が、あ、そうですか、はい。そうですね、ただね、私11月の半ばから行くから、はい、その時ちょっと2、3ヶ月やめてもらえますか、はい、また、そうですね、何か出さないで、また、2月ぐらいからスタートしますか、はい、2月、そんな感じで、はい、はい、いくつかお知らせすることがあるんですけども、一つがね、これはまあ、メール受け取ってる人だったら、お知らせしましたけども、ダライラマ法王様がね、もともと日本に来られることは決まっていたんですけれども、11月の初めに北九州の方でね、小倉かどっかで話をされるってことは前々から決まってて、それでどうせ日本に来られるんだったら当然、こっちの関東の方でもね、何か活動がないだろうかっていうことだったんですけど、なかなか情報がなかったんですけども、ついこの間、法王様の東京事務所ですね、ダライマ法王日本事務所、のウェブページ見たら、もう出ていて、でどうもそのウェブページをもうちょっと前、1週間かもっと前にチェックした人は見てなかったっていうです言いますから、だから最近になって急に決まったことだと思うんですけども、11月の6日の、木曜日だったかな、午後の2時ぐらいから、東京の両国の、ね、国技館、いつもされるとこですけどね、お相撲のとこですけどもね、でされますので、チケットピアの方でね、チケット扱ってますから、ぜひ、都合のつく方をね、まあ、平日ですから働いてる方はちょっと難しいと思いますけども、休暇なり何なりとって、ぜひいらしてください、ね。で、法様ね、ここのところ、9月のメキシコで10月のヨーロッパっていう予定が入ってたんですけども、どちらともキャンセルされてしまったんですよ。でそれが8月の終わり頃ね、ちょっと体調を荒れされて、インドで2、3日間ほぼ検査入院って感じで入院されて、で、まあ、結果は悪いところ何もなかったんですけども、まあ、いかんせん今年の春以来ね、あまりにも激務が続いてましたので、その疲れが出たんじゃないかということでね、まあ、とにかく医者団の方はかなりちょっと慎重になっていて、ちょっと法さん無理してほしくないっていうような感じ でそれで、まあ、2つの、外に行かれるのを中止されたんだと思うんですけども、ただね、これも、私のインドにいる、友人からつい、昨日スカイプで話したんですけども、彼女がダラムサラでね、ちょうど今終わったばっかりのティーチングに出られて、でその時の法様の様子は、非常に、なんていうかな、精力が溢れたいつも通りの、ね、方で、ですからダラムサラで活動する限りは何も問題ないぐらい、非常に、気も心も体も充実されて、いらっしゃるみたいで、ですから基本的には体の心配はないと思うんですけども、ただ医者団の方がかなり慎重になってね、ヨーロッパのあれをキャンセルされたんだと思うんですけども、だけど、 法事務所は、日本の、ね、法事務所はダラムサラとの連絡を非常に密に取っているはずですから、その上で、されるということを、ね、決断されたわけですから、まずほぼ間違いなく来られると思うんですけどね。まあまあもちろんそうは言っても何が起こるか分からないですから、一応、ぜひ、ね、チケットを手に入れて行かれる予定されたらいいんじゃないかなと思いますけど、でそれで、それと、まあ、私の予定を先に言っておきますと、今ねようやく旅行会社にチケットを手配してもらったり、インド側と昨日もいろいろ電話したんですけども、ほぼね、やっぱ県政林保地へにちょっとお目にかかりたいの で、 でリンポチェが、いつニューデリーに来られるかとかね、いろいろ調整すると、私はね一応結局今11月6日に王様っていう公演っていうは行ったんですけども、ちょっと実は私行けなくて、多分11月6日はその日に、出発することになると思うんですけども、で今回はね前も言ったように台湾へちょっと、寄ることになったので、台北経由で、ね、ニューデリー行って、まあ、行きはそのまま台北では一泊だけしてすぐニューデリー行きますけども、で帰りに、台北戻ってきて台北で、1週間か10日ぐらい、何か、ティーチングか、リトリート的なことをね、ケンゼリンブチェの台湾のお弟子さんたちが今計画してくださってますのでやろうという感じになってます。それで、11月3日出発で7日にニューデリーで、で、まあ、ニューデリーで多分1週間ぐらいそこでもいろいろやって、それから、去年も行ったディアパークっていうね、ところへ行って1ヶ月ぐらいいて、でその後12月にナグプールっていう、これは、去年も行きましたけども、新しい仏教の運動がね今起こっているということ で、 で今年はそこでリトリートをするっていうことになってますので、今スケジュール調整してますけど、それで1月 の、 上旬に、台湾へ行って、で台湾で1週間か10日ぐらいいて、でそうすると、まあ、11月の半ばに日本戻ってくるような感じですね。でだからまあそれは全てうまくいけばの話ですけども、でそれでまあまあ、ちょっと休養を取ってから1月の末から日本での活動を開始っていうぐらいをね一応頭に入れてるんですけど、まあここ接心はいつも月始めにやってますから、多分2月の接心ぐらいからね 再開できると思いますし、で今年の接心はもうすぐ、今週の金曜日に始まりますけども、10月の接心ね、でそれ と、11月の接心を、やって、で11月の接心終わったらもうすぐにインド行くっていうね、そんな感じになってきてますの で今ただそれね今本当にスケジュール調整だし、チケットもまだ正式にまだ買ってないんでね、まあもう数日にほぼ本決まりになると思いますけど、大体そういう流れですので、ということですね。はい。それで、まあ、インドにいる間の様子とかはメールでいろいろ書くつもりですから、まあ、メール受け取ってる人はね、大体私がインドで何やってるか分かると思うし、ただ、まあ、インドでは全部私もちろん英語で話すんで、それポッドキャストでやってもね、あんまり意味ないかなと思うから。まあ、もし、インドでのあれを録音したりなんかあげるって、まあでも、まあちょっとそれはまあ考えてますけど、ね、一応。まあ、ただね、今年は2月に帰って以来、もうずっと喋り続けてきたんで、ちょっと休憩を置いて、で、まあ、もう一回、聞いてもらっても結構ですし、ね、それで2ヶ月半ぐらいちょっと空間来ますけども、ね、リフレッシュしたいと思いますから。でそれで、
先週がね、自分の中の宇宙っていうことで、インナースペースっていうね、何のことについて、お話ししたんですけども、今日はね、実際にはそれはニューアースっていう本の第8章の The Discovery of Inner Space っていうとこをやったんですけども、今までは毎一日一章という感じで進んできたんですけども、今日は進まないで同じ章を、やります。The Discovery of Inner Space ですね。っていうのはこの章の中にもう一つ非常に重要なことがあるんでね。それについて、お話ししたいと思います。でそれがインナーボディアウェアネスっていうことなんですよ。インナーボディアウェアネスね。で、じゃあ今日の題はね、体という大地ってしてください。体はね、ひらがなにしてください。体という大地。それで、副題が同じで、インナーボディアウェアですね。インナーボディアウェアです。とはない。インナーボディね。で、いつもね、ティクナタハンさんとエクアさんの並行してやってるんですけど、まあ、さっきも始まる前にやめちゃうと思ったんだけど、本当にね、これパラレルなんですよ。驚く、まあ、今日はイナボディアウェアネスって私話したいと計画してたんだけど、でそんなんでこの紅葉を見ていくと本当にドンピシャリのショーがあってね。で、別にお母さんとティクナタンさんがお互いに相談し合ってるわけじゃないわけもないんだけども、全く同じ問題意識 でそれで、まあもちろんね、ティクナタンさんはもちろん本当に仏教のお坊さんですから、まあ、まさに仏教の文脈の中 でしかもその実践の面でもね、本当に仏教の実践の伝統のど真ん中でこれを言われるから非常にいいですし、でしかも、まあ、現代の人に分かりやすいような、ね、形で言われますので、とても本当にエクアスさんとティクナタハンさんがお互いに補い合う、ような形で、ね、進んでいくのが非常に今有効なんじゃないかなと思っているんですけども、ね、で今日はそういう、インナーボディアウェアネス、インナーから内なる体のを意識すること、ね、だから、まあ、今日はゴリガさんもいつもされてる方いらっしゃるからあれだけど、まさに自分の体を自分の内側から感じること、ね、でこの体っていうものもね、現代の人は非常に偏った考え方をしていて、なんかこういうことか、で今体っていうのはなんかもうどこでもすごいなんていうか話題の中心にあるじゃないですか、ね、要するに、まあ、まあもちろん一番単純には健康っていう意味でね、病気が怖い、ね、病気をなんとかしたい、体を健康にしておきたいね、ということで、じゃあどういう食べ物を食べたらいいのとか、どういうエクササイズしたらいいのとか、でどういうふうにサプリメントを取ったらいいのとか、ね、で体って言うんだけども、じゃあ本当にその体っていうことを分かってるのかって、ね、体とこのことですよってね、そんなことではなくて、そうじゃなくて体っていうのは一体何なのかっていうぐらいのところからね、話が始めなきゃいけなくて、でそしてそれをね、まさにインナーボディっていうのことはもちろんアウターの反対だから、内なる体ってことは要するに私らが普通持ってる体っていうのはこうやって、まあ、自分の体触れるし、他人の体も触ったら、あ、ね、筋肉なり肉なり、骨を感じるじゃないですか、お互いにね。
でだからなんか体ってはこんな なんかこれだよってね、
あのっていうことにで一応世間で の話はそれ済んじゃうわけですよ。それ以上詳しいことは言わないわけね。普通のテレビの健康番組を作るっていうレベルではね、でその健康番組を見るっていうレベルでは、どういう食べ物を食べたらいいんですか、あバナナ食べたらダイエットになるんですか、でそれでバナナが消えちゃうとかね、あの売れすぎてっていうレ、それからどんな薬飲んだらいいんですかとかね、どういうエクササイズしたらいいんですかとか、どうしたら病気を予防できますかとかね、そういうレベルで体のことは体に関する情報はもう溢れかえっているんだけども、じゃあ体って一体何なのとなるとね、途端に分かんなくなってしまうっていうか、あ体って一体何なのって分かんなくなってしまうって少なくとも分かるとこから我々の話は出発してるんだけども、だけどもなんていうかな、まあ多分ここは今ここでやってることの難しさっていうのは、そのなんていうか、普通みんなが一応考えて一応それで終わりになっていることをもう一回、そこからそれをもう一回考えようっていうね、そういうスタンスでやってるから、だから体って言った場合にもすでに世間一般は体ってことです。共通の理解があるわけよ。要するに体ってこのことだよってね。それでまあ時々健康だけも時々病気になってね、だから病気にならないようにするにはどうしたらいいのかっていうことなんだけども、じゃあ本当にそのこれが単なる体なのかっていうね、っていうとこぐらいから始めて、それでいきなりインナーってつくわけね。内なる、中、内なるっていうことは自分の中の体っていうことなんですよ。ってことは どういうことかっていうと、それは自分の中のってことは自分の内側から感じる体ってことを言うと、だって私だっていつも内から感じてますよってね、お腹痛かったらお腹痛いとかね、疲れた疲れたとかね、なんかね、そういうふうにして、自分の体を感じるってことはしてると思うかもしれないんですけども、ところがね、このインナーボディっていう問題提起をなぜしなきゃいけないかっていうと、普段は我々のほとんどはね、そしてほとんどの時間は自分の体なんか感じてないんですよ。でその自分の体なんか全く感じてない時に、時々ね、あお腹痛い痛い痛いってなって初めて、あ自分は胃腸ってものを持っていたんだとかね、あるいはなんか筋肉が疲れちゃったりとか、あるいはなんか怪我をして痛い痛い痛い痛いとかね、なんとなく熱が出てきたとか、っていうふうに体が不調になった時に痛みとか気だるさとか不快感とか、あるいは痒いとかね、っていうような非常に強い感覚が現れた時に初めてそれを意識しているだけであって、別に痛くもない胃腸のことをね感じる、要するに食べ過ぎてなんかお腹がもたれるとかね、そうあるいはお腹が空いてとかね、っていうことではなくて、そういう極端な状況、極端な、シチュエーション、極端な状態、にではない普通の状態の普通の体、はいじゃああなたの右手を感じてますかって、ね、感じてないんですよ普段は。右手なんて、で右手のことなんてすっかり忘れてるんですよ。でもちろん右手でねなんか怪我をしたら、あ痛い痛いって感じるし、なんか右手を使いすぎてそれが疲れた、あゆっくりしてくださいね、はい、したらまあ感じるけども、普段何も してない時の右手を感じるってことはね、我々はやってないんですよ。でその痛くも痒くもない、怪我してるわけでもない、そういう右手、そういう右の腕、右の肩ね、右の足、右のつま先、右のかかと、右の膝ね、
右の太ももっていうものを内側から感じてください、ね、こんなことは、まあ、ヨガやってる人以外はまずやらないわけね。でヨガだったらもちろんね、あのアーサナ をキープしながら、はい、じゃあ体を感じるってことをね、まあ訓練としてはやりますけども、まあそれだからね、今のヨガブームっていうのは、あのそういうことによって初めて自分の体を内側から感じた時に、今まで感じたこともないような自分が全く知らない世界が現れる。だから全く自分を知らない世界をヨガを通して発見したからね、あのあれだけ今ね、あれだけ多くの人がヨガヨガってね、あの言ってるんだと思うんですよ。で、まあ、まあヨガブームって、今のヨガブームはなんか美容と健康のためにとかって、ね、ちょっとあれした捉え方する人もいますけど、まあ私、あの、まあ、そういう面もなきにしもあらずだけども、あのただね、私は今、まあもちろん日本だけじゃなくて全世界ヨガなり気候なりがね、あの本当に多くの人が、あのされてるっていうのはね、まあ、一つはもちろん健康のためとか、あるいは美容のためとかね、体を良くするためとかね、なんていうで、まあ、実際に効果があって、それであのやってるんだと思うんですけども、だけどね、本当言うと、でその人たち自身も感じてないのかもしれないけども、本当言うとね、ヨガを通して気候を通して自分が今まで全く知りもしなかった世界が開かれる。でその世界っていうのは、自分の体を内側から感じることによって初めて開かれる世界なんですよ。でそれはね、じゃあなぜそういう世界に今まで知らなかったのかって言ったらば、非常に簡単なことで、自分の体を内側から感じるなんてことは、そんなこと小学校で教わらなかったじゃないですか、ね、中学でも教わってないですよ。医学部でもこんなことを教えてないですよ。あの病院に行ったらこんなことを教えてもらえないし、ね、あの病院の先生ではそんなこと聞かないです。お腹が痛いですか、あのどんな具合に痛いですかっていうね、ことはあの聞くかもしれないけどね。だけどあなたは右手を内側から感じますかとかね、そんなことはお医者さんは絶対聞かないし、病気でもないんだからね。だから自分の体を内側から感じるっていう概念そのものを普通は持ってないんですよ。だから概念そういうものを持ってないから、そんな話聞いたって、体を内側から感じる何ですかそれって分かんないんですよ。で分かんなくて当たり前で、だってそんなことは世間でも話されていないし、あの話題にもなっていないし、身の持たさも取り上げないしね。あのだけどもそういうのが、今ヨガとか気功とかをやって、でヨガとか気功やったらもちろんアーサナとか、まあ、いろんな動きはやるんだけども、その時にヨガの先生、気功の先生が、強調するのはね、やっぱり自分の中のそういう、エネルギー、あのプラーナとかね、キーエネルギーを感じるってことは、要するに体の中の体を内側から感じるっていうねことを、まあ教えると思いますけども、でそうすることによって、初めてね、生まれて初めて、自分の体をそういうふうに感じたヨガの、ヨガをやってる人たち、気功をやってる人たちが多くいて、でそしてその人たちが初めてね、あの全く知らない世界に入って、でその世界が非常に安らぎに満ちて、非常に喜びに満ちているっていうことをね、感じてるから、だから今ね、あのヨガと気功、非常にあの全世界的に、人気があるんだと思うんですけども。だけど、ただね、その時に、なんていうかな、その、一番大事なことはね、その、ヨガのアーサナをやる、あるいは気功のと、あ、なんか呼吸法とかね、あるいは太極拳でも何でもいいんですけども、やれをする、ね、でそういうことをしないと自分の体を感じられないのか、そういうことをすれば感じられるんだけどもね、でそういうことをしなかったら感じられない、そんなことはもちろんないわけですよ。 ヨガをしなくたって気功しなくたって今普通に、普通の生活の中で、普通に電車の中で普通にスーパーマーケットで買い物しているときに普通に会社のオフィスでジムを取っているときに、でも感じられるっていうか、もう一歩進めて言えばそういう中で、感じる必要がある、ね、あるいは感じるそういうプラクティスを、していかなきゃいけない。まあこれはなぜしていかなきゃいけないかは、まあ、ゆっくり話していきますけどもね、いうことなんですよ。だからあくまでもヨガとか気功っていうのは、それの一つ、そういう世界へ入る一つの入り口であって、でそういう入り口を通ってある今まで全く知らなかった世界がそこに待っていて、でその全く知らなかった世界へはね、もっとダイレクトに24時間、入れる。そして24時間入れるってことは24時間、その世界とキープ、コンタクトを取ってた方がはるかに人生を楽に生きることができる、ね、でそういう話なんですよ、ね、でじゃあ、まあ、もうちょっと前振りしますけど、じゃあね、普段普通の人たちがなぜ、自分の体を内側から感じるっていう概念すらもなくて、でだからそういうことをしようとも思ったことがなくて、だから、だからそんなことがなんかなんていうかな、健康法としてもあるいはエクササイズとしても、ね、あの全然、頭にも上らなくて、じゃあなぜそうなのかって言ったならば、我々はねあまりにも頭が作り上げた世界の中にズブズブになっていってしまっている、ね、で我々はあまりにも頭がこしらえた世界の中にあって、でその中で、生きていて、でその時に、自分の体を感じるっていうことはない。もうそれをすっかり忘れてしまって、ですっかり忘れてしまっているから、その体のことを思い出すのはその体に非常に強い異変が起こった時のみなんですよ。でその非常に強い異変というのは痛みであったり病気であったり怪我によるねっていう、そういうあのぼーっとしてる人に思い切ってあのほっぺた引っ叩かないと目が覚めないように、要するに体のことをすっかり忘れてしまった我々に体のことを教え、思い起こさせるにはものすごく強い、警告音アラームが必要でね、でそのアラームが、痛みであったり病気であったりするわけですね。だからそのくらい我々は体のことをすっかり忘れてしまっている。でその体のことをすっかり忘れてしまっているっていうところに、我々のあの惨めさなり悲劇なりがもちろんあるんですけどね、あのだから この体のことっていうのは、体を内側から感じるっていうことはなんか特殊なあの訓練でもなくてね、どうしても特殊な訓練のことは要するに一部の人だけやってればいいような訓練じゃなくて、あの全ての人が全ての人間がその体を内側から感じるっていうことをやらなければならない。なぜかって言えばそれをしない限り人生は惨めです、ね、あのなんていうのかな、これはねもうあのもうそろそろ我々は認めるべきであってね、あのなんていうかな、この間も話しましたけど、この鬱の力とかなんていう本がね今あの売れてるみたいですけども、まあこの五木さんの言うこともまあ分かるわけですよ。一応クソ打つ時代っていうね、あの、
これから50年
日本人の行く道を照らす全く新しい打つの思想っていうね、
でまあまあ私がだからこれに全部賛成かとかいうそういう話じゃなくてね、
あのだけどなんていうのかな、あのね、もうはっきり言いますけども、 我々の人生っていうのは惨めにならざるを得ないんですよ。もう惨めになるいう方位に設計的にされてるのね。それが人生なんですよ。だからなんていうかな、でもだから人生っていうのは惨めなもんなんだ。でもちろん条件つきますよ。真理を知らなかったらっていうね。だから真理を知らなかったらば人生っていうのはどこをどうあがいたって惨め。お金がなかったら惨めじゃないですか。だけどもお金があっても惨めなんですよ。仕事がうまくいかなかったら惨めだし、だけど仕事がうまくいっても惨めなんですよ、ね、女性や男性にモテなかったら惨めだけども、モテたらモテたで惨めなんですよ、ね、そんなこともう分かってるじゃないですか。人生何十年も生きてきたらね。でそういうことを大人は子供たちに教えなきゃいけないんですよ。じゃないとなんていうのかな、いつまでたってもね、我々は幻想を抱いてしまう、ね、本当はだから今私が言ってるのはもちろんね、真理を知らなかったらっていう条件がつくわけですよ、ね、真理を知らなかったらばこの人生っていうのはどうしようもなく惨めた。どこをどうあれしてもね。でそれをはっきり大人が子供に教えないから、それで子供たちはもしかしたらお金があれば惨めじゃないんじゃないか、もしかしたら女性にモテたら男性にモテたら惨めじゃなくなるんじゃないか、ね、もしかしたら美味しいもの食べたら、もしかしたらってね。だけどもう大人は分かってるじゃないですか。そんなことが全然惨めさを解決しないってことがね。ね、だから それをね、大人は子供たちに教えなきゃいけない。では もちろんね、それは絶望を教えるんじゃないですよ。っていうそうじゃなくて、そういうところに解決策はないんだってことをはっきりと教えた上で、はっきりと見た上で、その上で本当の解決、本当に惨めな人生を解決する方法、その真理ね、それを教えていかなきゃいけない、ね、それをやんなきゃいけないんですよ我々は、ね、だから今の日本っていうのは子供も惨めだし、若い人も惨めだし、働き盛りも惨めで、老人も惨めで、ね、みんな惨めなんですよ。1億五木ひろゆきさんは1億総鬱時代、これもっと言えば1億総惨め時代じゃないですか、ね、だから1億人がみんな惨め、ね、なぜかって言ったらもちろん真理から離れてしまったから、ね、なんですよ。たったそれだけのことなんですよ、ね、だからじゃあどういうそういう真理から離れてしまったのか、じゃあどういう真理が我々の惨めさを本当に解決してくれるのか、ね、そこを本当に我々はもうやっていかなきゃいけない、ね、もうごまかしはもう聞かないですよ、ね、でそれで、で一応どうもその、まあ、一億総惨め時代をどう乗り越えていくか、ね、それは、もちろんその惨めを解決するのはもう真理以外の何もんでもないんだけども、じゃあその真理っていうのはどこにあるのか、そしてってことは逆に言うとその、真理から離れていた我々はどう離れていたのか、ね、そこに全て今体っていうことが関係してきます、ね、でっていうか体のことを忘れていたっていうことが、我々は真理を忘れていたっていうこととほぼ同じ意味になって、だから自分の体を思い出すっていうことが、また真理を思い出す、真理に変えるっていうね、ことに直接つながります。ですか。でじゃあなぜそんなに体っていうものが大事なのか、ね、体のことを忘れていたってこと、そして体のことを思い出すっていうことがなんでそんなに大事なのか、ね、そこをね今日は見ていきたいと思います、ね。
もう私はこの五木ひろゆきさんの加山里香ちゃんと対談したいんですけどね一億総鬱自体をどう乗り越えていくかっていうねではいそれでね、まあ、あのティクナタハンさんから入っていきましょうね。ティクナタハンさん の, あの法要っていう本ね、まあ何回も言いますけど、まあ聞いてない人のために言いますけどね、現代メあごめん原文メディアっていう本から出てますね。法要、法要抱きしめるのね、法要ですけど、はい まあ、あのこれ、ティクナタハンさん、あの中野民夫さんが解説されてるんで、中野民夫さんというのはあのティクナタハンさんをね、あの何年か前に呼ばれた時のメンバーの一人ですけども、あの私実は先週あのその同じようなメンバーの一人とね、編集者の人とお会いしてきて、なんとかねまたこういう、本をどんどんどんどん出していけるようにねなったらいいなというような話をしてきたので、とにかくね、今本なんて新刊誌は本当に溢れちゃってるじゃないですか。本当に私も大型書店行くといつも圧倒されちゃうんですけど、あの量にね。だけどじゃあ本当に本当に大事な本が出版されてるかというとね、またそれもまた話は全然別になってきて、まあ、どんな世界でもそうですけどね、まあ、量はすごいんだけども、あの本当の本物はねどうかね、毎年封切りされる映画のものすごい映画あるけども、じゃあ本当にそのうちで見るべきものはねあるのかって、ね、あるし、まあ今なんかあの今日かなんかにみんな送りましたけども、あの送り人っていうのがに対する非常にいい感想をもらって。どうも非常にいい映画見たいらしいですけど、まあ私ちょっと見てないんで保証ができないですけどね、あの人を送るって、まあもちろん、ね、死んでいく人を送るっていう意味ですけども、ということをあの非常に真正面から描いた映画みたいで、まあだからそういうのが かなり観客もね見ているみたいですから、そういう本が当たる、そういう映画が当たるってことは、まあ少しはなんか変化があるのかもしれないですけどね。それで、あのでは入っていきましょうね。今日はね4月の第1週の、どこですね、125ページですね。だから今日もね、あのまあ、あのエッカーさんのインナーボディアウェイネスということについて話そうと思っていて、それに関連するティクナタハンさんの前かなと思ってやってたらすぐ見つかって、あのこれ以上はない、ね、解説があるんで、ありますけども、まず一行ね、大地に深く根を張る樹木になりましょう。大地に深く根を張る樹木になりましょう、ね。まあそれで、まあ私今日の題を体という大地ってしたんですけども、まあそれはまあ今ティクナタハンさんのことと全く同じですけどね。あのただね、これをまた、これ先週もまた言いましたけども、ティクナタハンさんのこういう、大地に深く根を張る樹木になりましょうっていう、これだけだとどっかの学校の教訓、学校訓としてなんかありそうじゃないですか。学校のなんとか高校とか中学の校長室行くとね、あるいはなんとか中学の校訓で、あの、大地に深く根を張るようにみんなあれしましょうとかね、なんか学校の朝礼で校長先生が言いそうな、でまあまあ、もちろんそれはそれでいいんだけども、でだからそれはこういう言葉っていうのは あらゆるレベルで解釈されるし、中学生なら中学生が分かる範囲での、ね、あの解釈の仕方もあるだろうし、ね、会社で働いてる人なら会社の働いてる範囲で理解できる範囲もあるでしょうしね。だけど私が お願いしたいのはね、例えば一つの言葉を今そういうふうに受け取るじゃないですか。だけどもその受け取り方がもうそれで全てとは絶対思わないでほしい。で皆さんがのあれがどんどん深まるにつれて、同じ言葉が全く違う、意味を持ってくる、全く違う深さを持ってくるね。あの ものですから、でね、こういう下手をすればなんとなく平凡な教訓っていうんでさーっと言っちゃいそうな、言葉でも、やっぱり意味もなく言ってるわけないんですからね、ティノタンさんみたいな人が、ね、だからそれを深く、どれほど深く、掘り下げて理解できるか、でまさに本当に、本当に、根っこを深く深く張って、そこからこういう言葉を理解するっていう、ね、そことが一番大事ですね。それで、まあ、ここはね、大地に深く根を張った樹木になりましょうというと、まあ、なんとなくわかるじゃないですかね、本当に、大地に深く根を張って、ね、だから台風が来ても大丈夫、ね、そういうふうにどっしりとした、人間になるってね。まあまあ、それでいいんだけど、じゃあどうやって深く根を張るのか、その 根を張っていくその大地っていうのは一体どこにあるのか、で、そこに大地に根を張っていくってことは、具体的にはどうしたらいいのかっていうね、そういう話にいきなりなるんですよ、ね、でそれはもちろんね、ここでは、もちろん人間を木に例えてるわけですよ。でそれでもしその木、人間という木がね、根っこが非常に浅くて門だったらね、すぐ倒れちゃうじゃないですか。だから、倒れないように深く根を張りなさいっていうことでね、まあそれはね、まあ、私もここ稲村ヶ崎っていう、海のすぐそばに住んでいて、で、まあ、そこ行ったら稲村の岬とかいろいろあるけどね、まあ、晴れて穏やかな日はまあいいんだけど、もちろんこんな海辺っていうのは台風が来るとまともに、風が当たるし、ものすごい強い風が当たるんですよ。だけどそこの稲村ヶ崎の、ね、とこ行けば岩にね、松が本当に、ガチッと生えていて、で台風が来たらもうそういう松はまともにね、台風のものすごい風速何メートルっていう、風速何十メートルっていうね、風にを受けるのに、それでもずっと根を張って全然、大丈夫っていうね、本当に自然というのはすごいなと本当にいつも思うんですけども、だからそのぐらい、なんていうかな、だけど もちろんその、そういう風が吹くから、そういう風に耐えられるものだけが生き残っていてね、耐えられないものはとっくの昔にも消え去っているわけですよね。だからまあ本当に深く根を張ったものだけが自然としては残っているわけですね。でそれでそれと人間とのことはどういうことかっていうと、じゃあ読んでいきましょうね。まあ最初ちょっと一回読んでからちょっと、今日はね、ティノタンさんのところ、これをかなり解説していきたいと思います。まあいつもは一回読むだけですけども、いいですか。感情は私たちの一部に過ぎません。人間は感情以上の存在です。感情は突然湧き上がり、少しの間とどまり、また消えてしまいます。あらゆる感情は変化するようになっています。どんなに激しい感情だとしても変わるのです。しかしそのような感情ゆえに自殺をする人たちもいます。彼らは感情をどうやって収めればよいのかわからず、自殺だけが現在の煩悩から抜け出せる唯一の方法だと考えるのです。感情はどんどんハリケーンのように私たちを襲撃します。暴風雨の中に立つ樹木をイメージしてください。吹きさぶ風雨のため木の枝は折れそうになりますが、大地に深く根を張った樹木はびくりともしません。暴風雨のように激しい感情が私たちを強打しても、風に揺られる木の葉のように感情に揺れる頭に気を取られてはいけないのです。静かに横たわり、手をお腹に乗せてごらんなさい。はい、そして、次からがまあちょっとプラクティス、実践っぽくなりますね。まあいいですか、今手にお腹を乗せているわけですよ。それで息を吸った時、お腹が膨らむのを感じてください。 息を吐いた時お腹がへこむのを感じてください。ある思いにとらわれ激しい感情が渦巻く時、意識を肉体に集中するのです。大地に深く根を張る樹木になりましょう。すぐにあなたの心は穏やかになります。あなたはまた賢明な判断を下すことができるでしょう。っていうことで、まあこれをやってもらったらもうほぼ今日の話は全部終わっちゃって、まあなんていうかな、実践としてはね、もうこれで全てです。で、まああともちろん、エクアさんので、もうちょっと、それのバックグラウンド的なことをちゃんとお話ししますけど、ただこれも単なる実践じゃないですから、最初の2行、これ、私ちょっともう分かんないんだけど、最初の2行ね、もう一回言うと、感情は私たちの一部に過ぎません。人間は感情以上の存在です。これを例えば大鳴さんの同僚にいきなり言ったらどんな感じするのかな。いや、分かんないんですよ、もうちょっと私こういうのが。どれほど世間に通用するのかっていうことがね。っていうのはね、感情は私たちの一部に過ぎません。人間は感情以上の存在ですっていうのは、もう感情以上の存在なところに立って初めて見えることなんですよ。いいですか？だから感情は人間の一部に過ぎないなんて普通は見えないのね。感情が全てなんですよ。ほとんどの人にとっては全てだからこそ自分の中に湧き起こってくる怒り、それがもう全てなんだから、だからその怒りに任せて何かをせざるを得ないわけね。何かに対する執着っていうものがもうその人の全てなんだから、その執着の対象を何とかして手に入れなきゃならないわけですよ、ね、でその心配っていうね、まあ私も言うけども、心配っていうものが全てなんだから、もうその心配の対象であるね、お金であったり病気であったりね、人間関係であったり、それをとにかくもう心配し抜いて何とか、して、あ、どうしようどうしようどうしようどうしようってやらざるをもう得ないわけ、ね、だからで鬱だったらば、もう気が沈んじゃってもうどうしようもなくて、それが全てなんだから、もうそれで、ただ気が沈んでいるしかないっていう。でそういう人に向かって、あなたは完全に感情に支配されてますねって言ったって意味ないわけね。そんなこと言われたら困るんですよ、本人としては、ね、で本人としてはその心配なら心配に支配されちゃって、その心配を何とかしようとしている、その何とかしようっていう方向でみんなに手助けしてもらいたいわけですよね。ああ大変だね、じゃあ、ああ大変だ大変だ大変だ大変だってやってね。だけどもあなたは心配を全てと思ってますねなんて言われたって、本当にここが通じないですね。私もこれがどれほど通じないかは知ってますどれほど通じないか、 ほぼポカンとされます、こういうこと言ってもね。だってその感情っていうものが、そのね、何て言うかな、これもよく言うけども、例えば今私らが一方庵にいて、だけども本当にこの一方庵の中で生まれ育ってここしかいなかったら、ここを一方庵だっていう場所だと見ることはもうできないのね。だって本当これが全てなんだから。そしてこれを外から、これは一方庵っていうものの中に過ぎないんだ、一方庵の外にはいくらでも大きな世界が広がっているんだっていうことは、一方庵から出て初めて見えることなんですよ。これも何回も何回も言うけどね。でそれと同じように、 人間にとっての感情ね、心配であったり怒りであったり恨みであったり嫉妬であったりね、あの憂鬱な気分であったりね、そういうものによって人間誰もが苦しんでいるんだけども、でそういうものに苦しんでいる人にとっては、この今自分が苦しんでいるまさにそのものがをだんだんだんだんと減っていく、で最後にはなくなるっていう解決の仕方しか頭には浮かばないわけね。わかります？でそれで、あの前も言ったけどね、あのこう、なんですか、抗不安剤、ね、あの日本語で抗不安剤なんて言うとわかんないけども、英語だとまさにアンティアングザイティピルっていうね、すごいでしょ本当に。アングザイティ、心配というものがあって、それに対してアンティしてね、アンティアングザイティピル、そのアングザイティというものを、なんとか、取り除く、減らしていく、取り除く、それにはこれをこれ飲みなさいっていうね。でまあそこのその裏にはもちろん製薬会社のね、とてつもない利権が絡んじゃってね、あので今あのまあ新聞記事読むとね、なんかそのなんて言うんだろう、あのもうもちろん製薬会社っていうのはもうビジネス当たり前なんだけどね、あのだからそれはなんていうかな、心配っていうなんか人類のなんかよくあの敵があってね、でそれをその素晴らしい薬によってやっつける、っていうような構造ではもちろんないわけですよね。あのほらあなた心配でしょ、ほら皆さん心配でしょ、だからこれ飲んだらなくなるよってね、そういう説得の仕方をする、それなんとなくもっともそうなんですよ、ね、でそこにはなんかそれによって金儲けてやろうなんていうね、あの風にあの見なくても、あこの人は本当に心配っていうものから人類を救おうとしてるんだっていうね、素晴らしい活動をしてるんだっていう、ね、風になんとなく見えちゃうんだけど、ね、そこら辺から見ていかなきゃいけなくて、何言ってるか分かるかな、まあ、要するにね、あの世間の人が例えば心配なら心配、うつ状態ならうつ状態、怒りなら怒り、執着なら執着、恨みなら恨み、ね、嫉妬なら嫉妬っていうものによってみんな苦しんでるわけですよ、ね、でそういうことを苦しんでる人にとっては、この自分が今苦しんでいる心配なら心配っていうものがだんだんだんだんだんだんと減っていく、でそれを減っていかせるためには、アンティアングザイティピルを飲むとか、あるいは心配の原因であるお金が原因だったらなんとかもっとお金を増やすとかね、ことをするね、あのっていうことを一生懸命にやるっていう、そういうあの心配に対する対策しかもう打てないのね。なぜかって言ったら、心配というのはあまりにもリアルだから。で、そしてそれがあまりにも、それがもう全てだから、心配がもうその人の全てになっちゃうんですよ。で、それはもう全てになっちゃうんですよって、そんなこと言われたって、もうその全てになっちゃってる人には分かんないんですよ。それが私もどれほど通じないか分かってる、分かった上で今言ってるんですけどね。っていうことは、その、一方案の中でしか生まれ育ったことがない人にとっては、この一方案のこれがもう全てで、その人に向かってこれが全てですねなんて言ったって分かんないわけですよ。だけども一方案っていうのは世界の中のほんの一部なんだってことは、一方案を出てみて初めて見えることなのね。っていうことは、いいですか、これはあまりにも分かりにくいかもしれないけども、そういう不安だとか怒りだとか心配だとか憂鬱だとかね、妬みだとか恨みだとか嫉妬だとか恐怖だとか、まあ、あらゆることは言うけどもねそういうものが、そういうものの 外に出るっていうことをね、それが今現代の日本人が緊急にやらなきゃいけないことなんですよ。まあ、麻生さんがあの今の経済を、ね、あれするために補正予算を組んでババってばらまくみたいですけどね、まあ、それはそれ、まあ、それやらなきゃいけないんでしょうけども、だけど今のね日本にとって一番大事なことは自分の感情の外に出るってことなんです。でこれは何なのそれってねことなんですよ。だってなぜか自分の感情の外なんか出たことないんだからね外の自分の感情の外に出るっていうことが、だから一方案から出たことのない人にとっては一方案のに外があるってことがうんともすんとも分かんないのと全く同じように、自分の感情の外に出るってことがうんともかんとも分かんない。だからそこはねもうこれは自分の感情には外があるんだよなんて言ったって意味ないから、それはもうさっさとほらほらあそこにドアがあるでしょ、あそこ行ってごらん、でこうやって右開くからね、で開いたらほらで一歩出てごらんって言ったら一歩外へ出れるんですよ。それと同じようにもう具体的にねどういうふう何をしたならば我々は自分の感情の外に出れるのか、これを学んでほしいんですけども、いいですか。だから今日やることは自分の感情の外に出ることです、ね。でその外に出た時に、我々はもっと大きなものに出会って、そのもっと大きなものから見れば感情っていうものは人間の一部に過ぎなかったで、まあ、感情が存在するとはそれは確かです、ね。だけどもそれはあくまでも一部である、全てではないと見える、そういう地点に立つことができるわけですね。それがね最初の2行でもいきなり、今日のダンさん本質的なこと言われちゃってるんですよ。感情は私たちの一部に過ぎません、人間は感情以上の存在です、ね。でそれでまあその後感情がどういうものかね、感情は突然湧き上がりとどまり消えていく、あらゆる感情は変化するようになっています、どんなに激しい感情だったとしても変わるのです、まあ、これはもう先週から言っている無常というアニッチャってことだけども、これすらも見えなくなるわけですよね。その一時の感情に突き動かされると、怒るったって24時間コンスタントに怒ることはできないんですよ、そんなことはね。だけども怒るってどんな強い怒りだって変化していく、だけどもそれも見えなくて、非常に激しい怒りに襲われたらもう本当にそれが全てのように見えてしまう、永遠に続くように見えてしまうわけね。だからもうそれが全てで、それがもう永遠に続く、だからこそその怒りに駆られて何かせざるを得ないっていう風になっていくわけですね。でだから怒り、どんな強い怒りだとしても変化するものである、だから絶対的なものじゃないはずなのに、その非常に激しい感情に突き動かされて、自殺をしてしまう人たちも当然いる。日本ではもちろん毎年毎年3万人が死んでいくわけですね。でその人たちはその非常に強く襲ってきたもう絶望感とかね、憂鬱感、にやられてしまった。でも苦しくて苦しくて苦しくてたまんなくて、その苦しみから唯一逃れる方法は、苦しみのもとを断つ。だからそれは苦しみのもとも本当の苦しみのもとじゃなくて、もう自分の命を断つってことになってしまって、だけどいかんせんそれじゃ断ってないんですよ実を言うとね。だから仏教というのは自殺は反対しますけどもね、当然ながら。だからで感情はどんどんハリケーンね、大嵐のように台風のように我々を 襲撃して、で、まあ、これ、まあ、これ全く同じイメージ、私がさっき説明したそういう暴風の中の樹木ですね、だけどもその稲村ヶ崎のあそこの、に生えている松がなんだけど、ものすごい雨風の時でも全然大丈夫。なぜかって言ったらば、あの根っこを非常に深く張っているからね。だからそういう暴風ってね、今これ非常に激しい感情のこと言っていて、で木っていうのは我々の人間のこと言っててね、でもし我々がしっかりと根っこを張っていたならば、大丈夫。でそこでね、あの風に揺られる木の葉のように感情に揺れる頭に気を取られてはいけないのです。だからものすごい、風が吹いたらもちろん 葉はねものすごい揺れるわけですよ、ね、葉っぱの方、枝の方は。だからそこだけ見るとまあものすごいすごいわけ、ね、だけど暴風雨っていうのは地上でしかないわけですよ、ね、地下まで風はいくらでも来ないんですよ。わかります？ま、あのね、木っていうのはね、我々はもちろん地上の部分しか見えないじゃないですか。だけどあの木っていうのは、あのこれはまあみんなが言うことですけども、あの木はこうやって生えていたら、それと同じ量だけ根っこが10メートルの木だったら、10メートルの高さの木だったらね、10メートルぐらいの根っこがあるわけですよ、ね、でだからその根っこの部分は台風は当たるわけないじゃないですか、ね、いくらどんな強い台風だって、あの風が吹いてその風が地下で10メートルまで行くなんてことないんですよ、ね、いいですか。あくまでも根っこのとこは暴風は届かないのね。暴風が届くのはあくまでも地上の、木の部分だけです。いいですか。でその時にこのイメージはどういうことかっていうと、だからね、ここでは、じゃあ分かるでしょ、その地上の部分と地下の部分とに分けましょう、ね、そして本当に風、暴風雨に襲われるのは地上の部分だけなんですよ。でもし木っていうのが地上の部分だけのものであったら、もちろんそれでポーンって吹っ飛んでますよ。だけどもこういう松とかね、そういう樹木っていうのは地上の部分と同じほどの根っこの部分があって、そして根っこの部分が深く張っているから、地上の部分がどんなにすごくても大丈夫なわけですね。ってことは、それを人間のにね当てはめるとどういうことかっていうと、我々の一体どこがこの根っこなのかっていうことなんですよ。ね、だからその地下の部分が見えなくて、地上の部分が自分の全てと思っちゃうから、で地上の部分は確かに暴風が吹いてるからすごいわけですよ、ね、あまりにも辛いことがあって、あまりにも多くの心配があって、だからもうその結論としてはもう自殺するしかないっていうところまで追い込まれていってしまうんだけども、ちょっとでもね目を地下に追いやれば、ね、地下にはものすごく深い根っこが張っていて、でそこは暴風は届かない。でその地下にそれほど深く根が張っているんだっていうことが本当に見えたならば、地上の部分のそういう暴風雨っていうものは自分の存在の全体の中では一部に過ぎないってことが見えるわけね。だから、まあ、確かに一部は確かに揺れてるかもしれないけども、だけどもそれはあくまでも一部だから、それによって自分の存在そのものがあれされるってことはないっていう、確信が生まれてくるわけですね。じゃあその、深く地下に張った根っこっていうのは一体じゃあ、どこにあるのか、そしてそれをどういうふうに感じることができるのかっていったところからね、 体が出てきます。そしてあのその答え、そのプラクティスがね、これまああのこれはねあの、これはまあ、ね、寝てますね、寝る、寝る座禅ですね、まあ、とにかく寝っ転がって、自分のお腹に手を当てて、そしてもちろんね吸って吐いて吸って吐いて、そうするとこのお腹が吸ったら膨れるし吐いたらへこむし、吸ったら膨らむし吐いたらへこむね。これはもうどんなに心配している人でも、もう自殺したいぐらい心配している人でも、どんなに怒り震えている人でも、どんなに執着に流されている人でも、そういう心配とか執着とか怒りだとか不安だとか恐怖だとか嫉妬だとか、そういうものとは一切関係ないところで息吸ってるんですよ、ね、我々は呼吸してるわけね。で我々の体は吸ってはお腹がぷくっと膨れ、吐いてはお腹がへっこむ、吸ってはお腹がぷくっと膨れ、吐いてはお腹がへっこむっていうことをやってくれてるわけですよ、あなたがどんなに心配していようか、ね、いいですか。そしてそれはねちょうどあの嵐の中にで木がものすごい吹かれているんだけども、よく自分の木存在、木の存在全体を見たらば、地下の部分でどれほど深く、根を張っているかが見えてくる。その、地下の部分に張っている根をね、感じ取るための作業として今この呼吸と同時に自分のお腹が膨らみ縮んでいることを感じ取るっていうことですね。 だからそういうふうにして非常に激しい嵐に襲われる、感情の嵐に襲われた時に、意識を肉体に集中するのです。意識をね体に集中する。であの呼吸とともに膨らんで縮んでいる、膨らみ縮みねことを感じる。それはちょうど大地に深く根を張る樹木になりましょう、樹木のようになりましょうね、すぐにあなたの心は穏やかになります。でその時あなたはまた賢明な判断を下すことができるでしょう。でこれもさらっと言ってますけども、これでこれができるかできないかで、はっきり言って人類がこの先生き延びられるか滅ぶかね、まあ、ここで決まると私は思ってるんですよ、ね、だからどのそういうふうに自分の体を通してね深く根を張って、いることを感じ取ることができたら、もう感情が全てと思って感情に流されるってことはありえない、ね、でその時我々の心は穏やかになる。穏やかになった時に初めて我々は状況の全体を見ることができる。そして状況の全体を見ることができるから、初めて最も現実的で最もリアリスティックで最も効果的なことを判断してできるんですね。いいですか。だからこれはいつも言いますけども、なんていうのかな、スピリチュアリティなんて言うとね、またあの地に足がつかないようなねことになるじゃないですか。だけどこのティク・ナット・ハンさんなりね、ダライ・ラマ法王なり、あの人たちはもうこのまあ最も現実的な人たちだし、最もリアリスティックな、で最も効果的なねことが、できる人たち。なぜかって言ったらば、はっきりと全体の状況が見えるから、はっきりと全体の状況が見えるから、だから何をすればいいかがはっきりと見える。だけどなんていうのかな、例えばね、ほとんどの我々が判断をミスしてしまうのか、ほとんどの我々が、その状況に応じて、やるべきことができないのか、 それはなぜかって言ったらば、もちろん、我々は感情によって、次を押されてね、揺さぶられてしまう。それによって全体の状況が見えなくなってしまう、ね、ただそれだけのことじゃないですか。だからそういうことがなくなれば、最も正しい、最も賢明な判断ができるっていうことですね。はい。でそれでじゃあもうちょっとね、そのインナーボディに、はい、どうやって入っていくかね、もうちょっとこれを、ニュアンスの方から見ていきましょう。今日248ページね、インナーボディアウェアネスということですね。でここは自分の中にスペースを感じること、自分の中の、ね、ものを感じることで、それで一つの方法としてはね、先週紹介したのはもちろん我々のおなじみのアナパーナ瞑想ね、入る息と出る息とに、集中する、そういう瞑想ですね。でそのやり方は、我々アナパーナとしてね、毎週やってるし、このポッドキャスト聞いたりしてる人たちはおなじみのことですから、いいと思いますけども、でもう一つの方法としてね、エカーさんが挙げてるのがインナーボディアウェアネスって、体の内なる体を意識することですね。ってことはもうちょっと言うと、自分の体を内側から感じることで、その体が我々にとっての大地ですね。いいですか。我々がもうすっかり忘れていた大地ね。だからそのさっき暴風の中で、吹かれている木としての我々が、どこに本当に立つべきなのかって言ったらば、実はもうすでにね、自分はすでに深く深く根を張っているんだっていうことね。その深く深く大地に根を張っていて、その深い大地のところでは暴風なんかも一切関係ないんだっていうことを発見することしかないわけなんですよ。ね。だからここでその仏教的に言えばレフュージョンの問題が当然出てきますけど、帰依っていう問題がね。だから帰依をするっていうことの本当の意味っていうのが、もっともっと深い意味に当然なるわけですよ。普通仏教だとブッダダルマサンガっていうのは、一応出発点としてありますけどもね、だけどブッダに帰依をする、ダルマに帰依をする、サンガに帰依をするっていうことは、もっと一歩も二歩も三歩も、深めていけば、一体何に本当の意味で帰依をするのかとなるとね、そこまで深くいけばやっぱりこの大地に深く根を下ろしている、そこに帰依をするっていうことにね、それを発見したブッダである、あるいはそれを教えてくれるダルマである、あるいはそれに従って生きているサンガであるっていうふうにもね、見ていくことができるわけですよ。でそれちょっとこんなこと言ったらなんかだんだん時間なくなってきちゃったけども、とにかくインナーボディアウェアネスね、どういうことかっていうと、もちろん流れとして全くティクノ・タンさんの流れで、今もうちょっとその今はね、ティクノ・タンさんが呼吸とともにお腹が膨らんだり縮んだりしてるのを感じるってとこまで来たでしょ。でそれでね、じゃあどういうことをやればいいかっていうと、その ここでインナーボディってわざわざ、これティカさん使ってないですけども、ティカさんはただ体って使ってるだけですけども、エカーさんわざわざインナーボディって言葉をパッと持ってきてるんですよ。ここでね、248ページのとこで You are becoming aware of the inner body ってね、
そういう呼吸が出たり入ったりして お腹が膨らんだりしてるのを見た時にね、って言ってるんですよ。でここで初めてインナーボディという言葉が出るんですけども、でこのインナーボディっていうのはどういうことかっていうと、自分の体を内側から感じた時に感じられる一つのエネルギーフィールドのことですね。で これはもちろんヨガの人はプラーナと呼んできたし、気候の人たちはキーエナジー、キーと、ね、呼んできているものですね。でだからそれはその反対になっているのはこ の外の体、つまりこの物質としてのね、この手で触れるようなね、これを、まあ、外の体に対して自分の内側から感じる、ね、体のことをインナーボディって、ね、呼んでいるわけですね。で、それでね、エカーさんは今ここで、呼吸からインナーボディの方に今スイッチしてるんですよ、ね、最初は呼吸を見るだったでしょ。そして今は、呼吸をこのお腹で見る、これだから要するにこれマハシメソッドと同じですね、だから マハシメソッド のがなぜ効果的なのかって言ったら、やっぱりこれマハシメソッドで呼吸を見てるんだけども同時に体も見てるっていうねことをやっているからなんですよ。いいですか。でそれで、呼吸を見ると同時にお腹をが膨らんでるのを感じるのを、膨らんでる、へこんでる、膨らんでる、へこんでるね。それでここで今ちょっと、自分の注意を、スイッチします。どこか、呼吸から体そのものに、ね、スイッチします、ね、体そのもので、その体そのものというのはもちろんインナーボディですよ。インナーボディというのは自分の体を内側から感じること、ね、でこれはうんともすんとも分からなかったです。それでいいです。それなぜかって、そんな風な風に自分の体を捉えてきたことがないからだけのことで、これから自分の体を内側から捉えるってことはどういうことなのかね、これを具体的にやっていけばいいですからね。ポッドキャストを聞いてる人もこの今ね、インナーボディって今私が言ってること、エクアさんが言ってることは皆さんすでに知っています。お腹の膨らみ縮みをやっていた人だったから、ただそれを概念としてインナーボディとしてね捉えたことはなかったかもしれないけども、あるいはヨガやってる人、キコやってる人、皆さんもすでに知ってますね。皆さんすでに知っていることをただインナーボディって言葉を当てているだけのことですからね。でそうすると、いいですか、今呼吸から注意をもう体そのものに向けます、ね、そしてその時に体そのものに向けた時に、一つのね非常に生き生きとしたエネルギーのフィールドを感じることができる。そしてそれはもう体全体を、に広がっている、ね、そこで今日の初めに言ったように、我々は今まで全く知らない世界にそこで入っていきます、ね、だから何て言うかな、この全く知らない世界って言ったけども、もうすでにねヨガやってる人、気功やってる人、たちはもうすでにこの全く知らない世界の入り口には来てるんですよ。入り口からちょっと入ったこともあるはずなんですよ、ね、だけどもじゃあその入り口から一体どういう世界に今自分を入っていこうとしているのかっていうことがはっきり分かんないから、だからなんか分かんないままでなんかアーサナだけ覚えて終わっちゃうとかね、なんか気候のなんか太極拳のなんとかのね流れの動きだけ覚えて終わってしまうわけね。だからせっかくヨガをやる、せっかく気候をやるんだったらば、それは一体どういうことなのか、それは結局自分のインナーボディに入っていくための一つの入り口だったんだ。だからその入り口を通って、じゃあ自分はインナーボディに入っていこう、じゃあそのインナーボディっていうのは、人間の存在の中どういう位置づけなのか、それは仏教の考え方とどうつながっているのかってことをね、きちんと整理して理解していかないと分かんないですね。でじゃあなぜね今
全く新しい世界と言いましたけども、ほとんどの人にとってそのこの世界を知らなかったのか、ね、自分の体の中にこんな世界があるなんて知らなかったじゃないですか、ね、知らなかったんですよ。でこんな話したってほとんど今あの外を歩いてる人にこんな話はポカンですよ、ほとんどの人はね。でなぜかって言ったらば、それはせっかく自分の中にあるのに、まあ一つは教わってこなかったこともそうなんだけども、こんなこと小学校の先生は教わんなかったしね、あの大学の教授にも教わんなかったし、美濃本さんにも教わんなかったし、あるいは麻生太郎さんにも教わんなかったしね、あので、今までそんな見たことがない。じゃあなぜそうなのかって言ったらば、まあ、あの次がね、あの、まあ、これはまあ繰り返しになるけども、我々はあまりにも自分の思いっていうものにとらわれていた。この思いっていうのは今ね、思いなんで、思考なんていうとまず抽象、ほら皆さん今だってこのポッドキャスト聞きながら頭の中でおしゃべりしてるでしょ、ね、あのその頭の中でペチャクチャペチャクチャ喋ってる、そのことを今言ってるんですよ。いいですか。そしてペチャクチャペチャクチャ喋りすぎちゃったためにね、頭の中でね、そしてもうその中に完全に頭の中に閉じ込められちゃっている。ほとんどの人がそうです。ほとんどの人が本当にあの頭という牢獄ね、プリズンの中に完全に閉じ込められて、その頭というプリズンと体とはものの見事に切り離されちゃっている。だから頭というプリズンにで閉じ込められているから、この体の生き生きとしたものをもう感じ取ることができない。で本当にここでプツンと切れているのが現代人のリアリティですね。ね、それで、だからそこでね、この牢獄のドアを打ち破って、牢獄の自分の頭という牢獄の外に出て、そこで非常に広々とした自由な世界があって、でじゃあまずそんな自由な世界どこにあるかっていうと、別にどっか遠くじゃなくて、この自分の体というものの中にね。いいですか。でほとんどの人はそれが感じられないから、なんとかしてそれでもこの牢獄の中は苦しいわけですよ、ね、惨めなんですよあまりにも、ね、だからこの牢獄に住んでる人たちはね、なんとかそのこの惨めさから逃れようと思って、だからといってその内なる体に行くんじゃなくて、だって知らないんだからそんなものがあるとはね。だから解決にはならないものを、求めてしまう。それによってさらに話はこんがらがってしまう、ね、でだからもうこの牢獄の中であまりにも不幸で、あまりにも惨め でそれを、覆い隠す、あるいはあのねようなものね、で もちろんね、その方法としてドラッグ使う人もあるだろうし、ね、あるいはものすごく大きな音楽でガンガンガンガンガンガンやね、やってることもあるだろうし、ね、あるいは非常に危険なことね、なんか高い山に登るとか、ね、まあ高い山に登る本当に危険だったら、まあジェットコースターみたいな感じですよね。ジェットコースター乗るだけで非常に、ジェットコースターそのものはまあ時々人は死ぬけども、そんなめったに死なないですからね。まず 100% 安全でいながら非常に怖い思いをするじゃないですか、ね、だからジェットコースターでも私非常に面白いと思うんですよね。なぜあんなことをわざわざみんなのお金出しても乗るのかっていうね、そこを見ていけば我々のそのなんていうのかな、なんでわざわざお金払ってまであんな怖い目にするのか、だけども怖いけども安全でなきゃいけないわけですよ、ね、 本当に怖くてそのために誰か死んでるとかってことじゃないけど、ジェットコースター営業成り立たないですからね。だからジェットコースターの不思議さは 100% 安全かつ危険を味わいたいっていうね、恐ろしく盗作したもんじゃないですかね。でもそれをせざるを得ないわけね、人間というのはね。で、他にはもちろん男女関係に溺れちゃう人も当然いるだろうし、あるいは、ね、パートナーとの間でね、ドラマを求めてしまうってこともあるだろうし、ね、だからそれは全てがね、この牢獄の中に閉じ込められた、人間が何とかして逃れようとするその失点抜刀のね姿なんですよ。だけども解決にならないんですよ。それはもうはっきり言うけども解決にならないんですよ、ね、だから我々は本当の解決を今求めなきゃいけないっていうね、そういう話に、なってきます。で、本当の解決のためにね、わざわざ富士急ハイランド行くわけ行かなくてもいいのねあるいはディズニーランドへ、ディズニーシーでも行かなくていいんですよ、ね、高いじゃないですかあそこ行ったら。本当にだけど呼吸する体なんですよ。ただね、だから私がこれから教えることは圧倒的な有利なとこがあって、一番有利な点はただです、ね、このポッドキャストを聞いてる人、ただでやる方法を教えますからね、どうするか意識して呼吸してくださいっていうねただでしょこれね。そして、いいですか、意識して呼吸ってことは、息を吸っていることに気がついている、息を吐いて自分が今息を吐いていることに気がついている、そういう意識、呼吸をね、2回か3回ね、こういう感じでねやってみてください。そしたらね、それは もちろんいろいろ考え事しないでですよ、ね、そうするといいですか、自分のその体の中、内側、ね、の中に非常に生き生きとした、感覚をねを感じられるかどうかね、これなかなか難しいと思うんですけどね、っていうのは今までさっきも言ったように、ほとんど多くの人たちはこの、頭とね体とか本当にそこで見事に断ち切られているね、いるんですよ、ね、だからそのさっきも言ったけど本当に強い痛みだとか痒みとかじゃない限り自分の体を感じるなんてことはもう何十年かやってきてなかったね。だからそこで今はその息を吸って吐いて吸って吐いて、でその時に自分の体全体を内側から感じて、そこに非常に生き生きとした一つのエネルギーのフィールドを感じていることですか。これはね、ある程度ある意味もう訓練だから、だって今まで感じたことないものを感じようとしてるんだからね、やってみてください、ね、でこれはいきなりね体全体を感じるのが難しいか、まあ、普通難しいんですけども、ほらヨガの人がよくやるでしょ、右のつま先から、右のつま先に意識を集中して、じゃあ右足のかかと、それからふくらはぎね、膝、太ももね、それでは左のつま先ね、じゃあ右手の指先、親指、人差し指、中指、薬指、小指、手のひらね、手首、それからね、肘ね、身の上、腕、それが肩っていうふうにだんだんと意識を移動させて、でそれで、自分の意識、体を内側から感じていくね。 でこれはね、あのもちろんね、これあのテラバード の, あのオーソドックスな瞑想の中で四大分別感というのがあって、ね、体全体を地水火風でね、に地と水、大地の地とね、水とあの、火とね、ファイヤーですね、と風と、から見るっていうことで、あのもうちょっと何て言うかな、組織だったやり方ありますけども、あのだけどそこまで大げさにしなくてもね、もっとシンプルに、自分の体を内側から感じるっていうねことは、できるっていうか、それをやってってくださいね。そして、今部分で感じたでしょ。そしてだんだんと分かって、だんだんと自分の体を部分で感じることができたとしたら、じゃあその感覚を、体全体としてね、体を一つのものとして感じる、体全体を自分の内側から一つのエネルギーフィールドとして感じることね、そういうことをね、あのやってみてください。そうすると、250ページね、そうすると今我々は、今自分の内なる体、インナーボディっていうものを感じ取ることができる。でこれはね、やれば分かります。簡単に分かる。なぜか皆さんやってこなかった、ただそれだけのことなんですよ。でやれば、すぐ分かります。なんていうのかな、これはね、皆さんに100メートルを9秒8で走れなんて言ったってそんな無理なんだけど、だけど、まあ、もちろん訓練もしてないし、訓練したって無理なんだけど、だけど今はね、自分の体を内側から感じるってことは、それが不可能に思えるかもしれないけども、不可能なのは皆さん今までそんなことを考えたことないし、やったこともなかっただけのことなんですよ。で今もう考えてるんだし、やろうとしてるんだし、で具体的にどうやればいいかね、もうさっきも言ったように言いましたけども、でやったらばできます。これはできます。もちろんね、ちょっとしか感じられない人もいるだろうし、非常に深く感じる人もいるだろうし、だけども全ての人が少なくともちょっとは感じることは絶対できます。人間として生きてる限りは、ね、でそれで一番大事なことはね、だから今日のところは実践としてそれをまずやってみて、その自分の体を内側から感じられた時に、さあどうかっていう話なんですよ。さあどうか、ね、で今ね、このインナーボディとは何かってことで、まあ、エクアさんが非常に深い論理の展開してるんだけど、まあ、今日はちょっとそれを追っていってもあんまり意味がないから、あの終わらないですけども、ね、もうちょっと今日は実践的な話だけにとどめますけども、それをした時にね、我々はさっきのティク・ナット・ハンさんの最初のね、感情は私たちの一部にすぎません、人間は感情以上の存在ですっていうことを、理論ではなくて、その本当に生きる支えとして、感じ取ることがね、できるんですよ。だからね、このイナボディってことと、ことによってね、先週から言った形なきものっていうものとのが関係してくるから、まあ、そこで形とは何か、形なきものとは何かっていうことで、ここでインナーアウトスペースというところでね、カイさん非常に深い論理展開してきてるので、それをまあそれも今日それやろうと思ったんだけども、ちょっと今日はそれよりかもうちょっとその実践的な面でね話しちゃってますけども、その時にね、我々は今も形なきものって言っちゃったんですけども、その我々がね、その 今まではどう生きてきたかって言ったら、この頭の中でいろいろな物事を、ただ考えて考えて考えて考えて考えてきたわけですよ。だからこれだってあなた一日中考えてるでしょなんて言われたって困るんだよね。だってずっとそれやってるんだから考えてるなんて思ってないんですよ。だってそれ以外のことやってないんだから、ね、だけど皆さんがやってるのは一日中ここでおしゃべりをし続けているっていうね、ことですね。でそのおしゃべりっていうのはどういうことなのか、考えるってことはどういうことなのか、それをね、まあ、ちょっと今週は小野田さんがいろいろ見入れたけども、考えるってことは、まあ、要するに形にしてしまうわけですね。だから考えるってことと、形っていうこととかね、全くほとんど同じに、なるんですよ。でこれはね、これ252ページ、ここすごいでしょ。あなたがね、最後一番下のとこね、あなたが考え、あるいは感じる、あるいは認識する、経験する、たときに、それはね、我々のもともと持っている意識っていうものが形の中で生まれてしまう。だからこれがイースト・シヒコさん先生あたりが、ね、おっしゃる物事を分けるっていうことですね。言葉っていうのは分ける。分けることによってまさに形を作っているわけですよ、ね、でここからこれがもう、そしてそうした時に我々は形ある世界の中に生まれてしまう。で生まれてしまうったって、私は1950何年生まれましたっていうそんなのんきな話じゃないんですよ。今生まれちゃうんですよ、ね、だからそして我々は形ある世界にズブズブに入っていってしまう。でまあそれをね、サムサーラ・リインカネーションってね、今横川さん非常に深い意味で使ってるんですけども、だからそのサムサーラを超えるっていうことは形の世界を超えるっていうことは、いつ超えるのか、今超えなきゃいけないんですよ。なんか修行していってしていってしていってしていってしていって、とうとうこれから一生懸命ビーファーさんやって、今世ダメだったら来世ダメ、再来世ってねに行って、ついにサムサーラを超えるぞなんて言っていったら、とうとう超えられないわけね。なぜかって言ったらば、今我々の思いっていうのは形のある世界の中で生まれちゃってるから。で逆に言うと、その形なき、形ある世界から形なき世界にどうやって戻ってくるのか、それがサムサーラを超えるってことになるけども、だからそれはもちろん自分の思いを超える、自分の感情を超える、自分のいろんなものの見方を超える、ね、その時に一番大事なことは、まあ、今日はね、自分の体を感じる、インナーボディを感じる、ね、言ってきたでしょ、呼吸、まず呼吸から入って、呼吸によって動く部分を感じて、それからその自分の体を感じることを体の一部一つ一つね、右足、左足ね、右手左手ってね感じて、それから体全体を感じて、感じたことによってそこに非常に、微細なエネルギーフィールドを感じて、で、ね、今日はもうちょっと本当に実践的なところだけに限りますけども、それを感じた時に我々は形なき世界にもう出ているのね。いいですか。我々はもう形なき世界に出ていて、で形なき世界、の立場に立ったところで、自分の感情が生まれている、自分の思いが生まれているっていうことを、見えるんですよ。 ね、でその時に、ティクナタハンさん的に言えば、感情は私たちの一部に過ぎません、人間は感情以上の存在ですっていうことはね、この、 形なき世界、それが人間の本来のあり方なわけね。でそしてその形なき本来のあり方の中から、形あるものが生じては滅して、生じては滅している。でその形あるものが、感情であったり思いであったり物の見方であったり経験であったりしている。だけども我々の致命的な間違いは何だったかっていうと、この形なき世界をすっかり見失ってしまって、形ある世界にズブズブに入っていってしまった。それだからこそそこで起こっている感情とか思いっていう形あるものがもう全てになってしまった。で今、あまりにもそれだと苦しいので、あまりにもそれだと絶望なので、呼吸を感じることによって、体の感覚を感じることによって、そしてインナーボディを感じることによって、インナーボディっていうのはもちろん形なきものだから、初めて我々は形なきものの世界に出ることができるわけで、ね、いいですか。いや、そこはもう完全に形ないかっていうと、そうベタ一面に形ないか、そうじゃないわけ、ね、形なきものの中から形がブクブクブクブクブクと生まれている、生じては召して、生じては召している。でそれをね、いろんな先生たちがいろんな表現をしてきたわけですよ。で私が、ね、私のもともとの一番最初の先生であるうちの小正老師という方は、思いは頭の分泌物ということを言われたわけね。要するに思いっていうものが頭からブクブクブクブク分泌されている、ね、だから分泌物ってのは単に1回分泌されるんじゃなくて、分泌されてもう、ブクブクブクブクとね、延々とやっている。それはもう皆さん見れば分かるわけ、ね、自分の思いがブクブクブク浮かんでは消えてるでしょ。でいろんな感情も浮かんでは消えてる、ね、ブクブクブクブクと、ね、だけど本当に内丸氏が言いたかったことは、ただブクブクブク生まれてるよってことじゃなくて、ブクブクブク生まれているっていうことを見通す一つの地点なんですよ。先週で、ね、先週のことでバンテージって非常に面白い言葉を使っているんだけどね、エクアさん。バンテージというのはその視点ですね、視点なんですよ。私は多分視点というふうに訳したと思ったけど、先週の分は。だから思いっていうものがブクブクブクブクと湧いていると見える、全体を見渡す視点、そしてそういう思いとか感情っていうものがその全体の中での一部に過ぎないんだっていう、見られる、過ぎないと見れる視点ですね、バンテージですね。それを、我々はインナーボディに変えることによって、そういう地点を確保するっていう話なんですよ、ね、話の流れとしては、ね、だから、まあ、これは今日の話は、まあ、いろんなレベルで理解してもらっていいんだけども、ね、一般こういう話を聞いたこともない一般的な、話としてもね、とにかく皆さんが今まで、苦しんできたいろんな思い、ね、それをなんとか薬でアングザイティピューでもってアングザイティを抑えちゃうような、あるいはお酒でもってなんかもう何も考えたくないとかね、あるいはジェットコースターに乗ることによってスリル味わって何もまた忘れたいとかね、なぜ忘れたいか、嫌だからですよね。だけどそういうことを一生懸命とてつもない額のお金を使ってアングザイティピルを買ったけどもどうにもならなかった、とてつもないアルコール飲んだけど肝臓痛めるだけだった、ね、とてつもないジェットコースターに乗ったけども富士急ハイランドを儲けさせるだけだったとかね、だけになっちゃうわけですよ、ね、だけどももう問題はもう無理なんだから、そんなことやったって、ね、それだから、そういうね、皆さんが本当に苦しんでいるそういうものから、ダイレクトに一気に それを乗り越えていく場所がある。それは、アンティアンクザイティピルでもないし、ジェットコースターでもないし、あるいはね、もうお酒でもないし、ね、あるいはドラッグでもないし、ね、そうでもなくて、呼吸をすること、呼吸を意識的にすることを通して自分の体、インナーボディを感じ取っていくこと、自分のインナーボディに帰っていくこと、でそこは形なき世界、ね、でその形なき世界に立った時に初めて我々は、感情というもの、思いというもの、そういう形あるものがその全体の中での一部に過ぎない。だから一部に過ぎないと見られる、そういう視点に立ったらばもう、そこから湧き起こってくるものに、迷わされることはないんですよ。要するにね、自分が映画館の、いつも言うけども、自分の映画館の椅子に座ってるってことが分かったらば、もうスクリーンに何があったって関係ないじゃないですか。ね、自分の、ね、自分は、映画館のね、ただ椅子に座ってるだけなんですよ。で、スクリーンの上にはいろんなものが現れますよ。ね、ドラクラも現れるだろうし、ね、アジェリーナ・ジョリーさんも現れるだろうし。だけど、嘘ですよ、みんな。ね、だから何もそういうものに対して怒ることもないし、執着もとこともないわけね。自分はもう安全なんですよ、この映画館の椅子の上に。だけども我々の致命的な失敗は、自分が映画館の椅子に座ってるってことを忘れちゃって、映画の中にズブズブズブズブ入っていって、だけど自分が映画にズブズブ入ってるってこともわからないで、映画の中のことを全てリアルと受け取っていたっていう、たったそれだけのことなんですよ。笑っちゃうでしょ、笑わないね。だから、だけども映画の中にズブズブ入ってる人にとってはそれリアルなんだから、リアルなものとして心配せざるを得ないし、リアルなものとして執着せざるを得ないわけね。だけで、そんなところでいくらこの心配に対してアンティアンクザイティピル飲んだって無理なんですよ、そんなものは。そうじゃなくて、こんなもの全部嘘だよってね、いうふうに、これ全部映画に過ぎなんだよって、ね、ことしかないんですよ、本当に。もうアンティアンクザイティピルもいらないし、ね、お酒もいらないし、ジェットコースターもいらないし、まあ別に楽しみに飲むのはいいんだけど、それはね、別に、じゃああんまりディズニーランド邪魔したくないんだけども、ね、そういうふうに、で、それを、そういう地点を得る唯一の方、まあたくさん方法あるんだけども、非常に有効な方法は体です。で、そのそういう意味でのインナーボディですね。だから、今日は、体という大地、ね、だから皆さんは、皆さんどんなに心配あったとしても、皆さんみんな体持ってるんだから、体持ってない人いたらもうそれ幽霊だ、幽霊だからね。でも一応みんな人間として生きてる以上は体持ってるわけだから、ね、みんな例えば体あるでしょ、ね、その体が皆さんにとっては大地だからね。でそこにしっかり根を張れば、皆さんが今思いの中でどんなに強い不安に襲われていようが、恐怖に襲われていようが大丈夫です、ね、でその大地に戻る方法としてね、今日強化した方法をね、やってみてください。はい、じゃあ今日はこれです。